聖書の朗読をいたします。マタイの福音書18章15節から20節。またもしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。もし聞き入れないなら、他に一人か二人一緒に連れて行きなさい。二人または三人の証人の証言によって全てのことが立証されるようにするためです。それでもなお言うことを聞き入れないなら、教会に伝えなさい。教会の言うことさえも聞き入れないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。まことにもう一度あなた方に言います、あなた方のうち二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人か三人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。主イエスは弟子たちに向かって、兄弟があなたに対して罪を犯したなら、二人だけのところ、誰も他に人のいないところで、あなたが私に対してしたことは悪いことだと指摘しなさいと言われました。このような場面を想像してみるとどうでしょう。想像しただけで中には嫌な思いになる方もおられることでしょう。あなたの言葉で傷ついた、こんなことがはっきり言えるでしょうか。相手との関係が悪くなってしまうのではないかと心配になるかもしれません。そう考えると、なかなかこれを実行に移すということは難しいことです。イエスのこのお話は15節より前から続いているわけですが、この18章の冒頭にイエスがこの話をするきっかけとなった弟子たちの質問があります。その質問とは一節にある言葉ですけれども、天の御国では一体誰が一番偉いのですか。これが弟子たちの問いであります。で、この問いに対してイエスは一人の子供を呼び寄せ、弟子たちに示して、この子供のようであることが天の御国で一番偉いのだと語られます。弟子たちは自分たち大人の弟子たちのことだけを考えていて、子供など想定はしていなかったでしょう。しかしイエスは、あなた方が数に入れていない子供たちのようでなければ天の御国に入ることさえできないのだと語られました。子供は大人に比べたら未発達の体と、また能力、理解力しか持ち合わせていません。イエスの宣教の助けになり、手伝いのできるこの弟子たちのように何かができるかというと、むしろ足手まといになる存在です。しかし能力がないゆえに、へりくだり、主に頼り、信じます。そういうものが天に引き上げられるとイエスは言われたのです。そしてこのようにイエスを信じる小さなものをつまずかせるようなら、大きな裁きを受けると弟子たちに教えておられます。誰が一番正しいか、誰が一番力があるかと折々に議論し、 競う弟子たちに、イエスは天の御国というのはいなくなった羊一匹を探す心に満ちていると説かれます。いなくなった一匹など忘れ去ってしまいそうなこの野心に満ちた弟子たちに向けてそう言われたのです。天の御国に満ちている愛がこの弟子たちには不足していたわけであります。そのように考えますと、まず弟子たち同士の間でなされているこの競い合いこそ互いの関係の中に罪を生み出すものでありました。そしてその争いはイエスの言われる小さい者たちにつまずきを与えることになるでしょう。そしてつまずきを与えていることさえ分からず互いに競い合うということが続くのです。神の国はそういう人々の中にはありません。再び15節に戻りますと、この相手の罪を指摘するようにという教えは、誰が一番偉いのかという争いに終止符を打つための道のようであります。というのも、罪を指摘して相手がそれを聞き入れたら、あなたは自分の兄弟を得たことになるとイエスが語っておられるからです。自分の兄弟を得るとは、互いに敬愛する関係を取り戻すことを指しています。これが罪を指摘するということが目指す道であります。決して相手をねじ伏せて従わせ、お前は罪人だ、あなたの罪がそこにあるじゃないかと指摘して相手をねじ伏せること、それが目的ではありません。そしてそのようにしてねじ伏せることができるものが一番偉いものでもありません。ところで冒頭でも触れましたが、傷つけられた時、また誰かが傷ついたということを知った時に相手にそれを言うということは容易なことではないということが多いのです。その人との関係、立場などを考えると一番やりたくないと思うことであります。しかしイエスは二人きりになってそれを他に聞く人のいないところでまず伝えなさいと教えておられます。これは告げる相手を信頼しているからこそできることです。この人は私が罪を指摘しても聞いて受け止めてくれるという可能性を信じるからこそ伝えることができます。私たち教会は神の国の中にすでに入っている者の集いでありますから、このような神の恵みの深みを経験することがあるでしょう。そして向き合った時に互いに聞けるそういうものでありたいと思いますし、また勇気を持って語れるものでもありたい、つまり信頼できるものでありたいと思います。しかしそれでも相手が聞いてくれないという時があると、イエス様はそのことも想定し分かって語っておられるわけでありますが、そういう時にはイエスはさらに 2,3 人の商人の助けを得て彼を説得するように教えます。これはユダヤ人にとって 聖書に基づく常識的な処置でした。申命記19章15節に、いかなる咎でも、いかなる罪でも、すべて人が犯した罪過は、一人の証人によって立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、このことは立証されなければならない、と記されています。罪を指摘する側の思い込みではないということを、サポートする人々の助けを得て、彼が罪を認めることができ、罪を認めたら彼を温かく迎え、取り戻す道を探っていくわけであります。それでも認めない場合、今度は教会、つまり神様が呼び集めた人々のその集いに訴えます。罪を犯したことがある程度の範囲に公になるということになります。まあ、このことも私たちはあまり望みません。誰かの罪を公にしたくないと思います。しかしイエスはそうせよと言われます。そうなってからようやく自分の犯した罪の大きさに気がつくかもしれないからです。そしてそれは罪を犯した彼を取り戻すためです。しかしながら、ここまで多くの人が関わって努力しても、私は悪くないと罪を認めない場合が想定されています。そしてそれは起こりうるでしょう。その時にイエスが示す処置は、彼を異邦人か主税人のように扱いなさいという最終判断であります。ユダヤ人の間では、誰かを異邦人か主税人のように扱うということは、罪ある者として認め、そのユダヤ人の共同体の外に追い出してしまうということを意味します。ユダヤ人はもはや仲間としての付き合いをそういう人とはしないという、最悪のシナリオと言っていいと思いますが、これが認めなかった人への処置であります。私たちの教団の教義および条例にも、第45条の2というところにこうあります。正会員で、つまり教会員ですね、教会員の正会員で、不貧困またはその他の理由で教会の審判を経て有罪の宣告を受けた者は除名される。主イエスがここで言っておられることは、私たちの教会で言えば除名にあたります。で、このようなことは教会で決して起きてほしくないと思います。しかしイエスは徹頭徹尾、罪に対してはそれをあなた方教会の中に放置しておいてはいけないというのが主イエスのお考えです。同時に最後まで彼を取り戻す努力をしなさいということです。そしてイエスは18節で、これは以前礼拝で16章を読んだ時にもペテロに語られたのと同じことを繰り返されます。誠にあなた方に言います、何でもあなた方が地上でつなぐことは天でもつながれ、何でもあなた方が地上で解くことは天でも解かれます。このつなぐという言葉は禁じるということであり、解くというのは許可することを意味します。私たちが正しく罪を指摘するとき、それは天においても指摘され、聖霊の光がその罪を照らすのであり、それを認めなさいと促されます。 そして悔い改めなさい。また罪を認めるときに、私たちは主にあって許しを与え、彼を取り戻すのです。天においてもその許しが与えられたということが神様の宣言として発せられ、天は喜びに沸くのです。地上と天がそのようにしてつながっているということをイエスは語っておられます。しかし心に引っかかるのは、最後まで罪を認めなかった、除名するにまで至ったケースです。彼はもう教会の外に出てしまい、取り戻すことのできないところに行ってしまいました。彼はもう神の愛の外にある、もう戻っては来れないということなのでしょうか。そのような私たちに、そのように感じる私たちにとって、19節20節は大きな慰めであり希望であります。地上で2人が心を合わせて祈るなら、天の父は聞いてくださり、祈りの小さな輪の中に主イエスが共にいて、心を合わせ取りなし、この取りなしの祈りに加わってくださるから。だからまだ彼は見捨てられてはいないのです。彼が離れたとしてもなお、祈りによって除名された彼の救いを願うなら、神は彼を追い続けてくださる。私たちは多くの人から非難されるような罪を背負ったことは、まあ、ないかもしれませんけれども、地上で心を合わせて祈ってくださった方々、私たちの失敗を追うようにして私たちの救いのために祈ってくださった方々がおられたに違いありません。そしてその祈りの輪の中にイエスも加わってくださり、彼らの愛を聖霊の火により熱く燃やし、お見捨てにならなかった。だからこそ今があるのです。で、このような教会に私たちもなりたい、そうでありたいと思います。地上でつなぎ、そして解くようにと天の鍵を委ねられた者は、祈りを通してこの鍵を用いるわけであります。主イエスに向かって私たちの心に浮かぶあの人、この人、そして自分の隣にいるこの人、その救いのために祈り続けましょう。罪がもし見つかったら、知恵を持ち、場所と時をわきまえつつ、それを指摘して彼を取り戻そうという思いを与えられたいと思うのであります。一言お祈りいたします。天の神様、私たちをかつて取り戻してくださったあなたは、私たちにも同じように愛によって罪を犯した人を取り戻すようにと、私たちに天の鍵を預けていてくださいます。私たちが御霊に満たされ、あなたの愛に満たされて、どうぞ救い出そう、彼を取り戻そうという思いに満ち溢れることができるよう助けてください。私たちは救われたものでありますけれど、私たちも同じ忍耐の祈りを持ってここまで導かれたものに過ぎません。あなたが深く私たちを憐れんでくださったように、多くの魂にどうぞあなたの憐れみが深く届きますように。 よろしくお願いいたします。一週間の歩みの中にイエス様、あなたが共にあってくださり、祈りの輪の中に共にいてくださる、その恵みを信じて歩むことができますようお願いします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。